聞きたく情報コーナー。生き生き北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。お願いいたします。
はい、北警察署交通課の毛利です。よろしくお願いします。
毛利さん、よろしくお願いいたします。1ヶ月ぶりぐらいですね。
はい、先月来させていただきました、
ね、ありがとうございます。さあ、今日はどんなお話をしていただけますか。
はい、今日は北警察署からのお知らせが2つありまして、はい、1つ目は交通事故防止について、2つ目は警備課からのお知らせとお願いです。
はい、森さんにはね、先月も交通事故防止のお話をしていただきましたよね。
はい、北警察署管内では交通事故が毎日発生しています。
毎日発生してるんですね。
そうなんです。京都府内では8月25日現在、発生件数と負傷者数は前年と比べて減少しているものの、死者数は35人と前年と比べて3人増加しています。先月のラジオ放送では6月末の死者数は24人とお伝えしたのですが、約2ヶ月で死者数は10人にも増えてしまっています。北警察署管内では発生件数、負傷者数は前年と比べてほぼ同数なんですが、死者数は前年2人のところ、今年は3人と増加しています。
交通事故で亡くなられた方が増えているんですね。
はい、交通事故をなくすために、北警察署交通課では交通ルールを学んでもらうための交通安全教室の開催、館内のスーパーなどで交通安全のチラシや反射材の配布、交通違反の取り締まりを実施しています。子ども会や町内会などでの集まりなど、少数でも構いませんので、交通ルールを知りたい方は北警察署の交通課までお問い合わせください。
はい、
日程を調整させていただき、交通安全教室を開催させていただきます。
そうなんですね。車とかバイクっていうのは教習所で交通ルールを学べるわけですよね。でも確かに自転車の交通ルールって学校とかで教えてもらえませんもんね。
そうなんです。北警察署では主に管内の小学4年生を対象にした自転車教室を開催しているんですが、子どもたちには交通ルールの講習の後に、グラウンドに設定したコースを自転車で走行したり、筆記試験を受けた後、自転車免許証を交付する自転車教室を行っています。
自転車の免許証もらえるんですね。なんだか楽しそうですね。
はい、自転車は車の仲間なので、交通ルールをしっかりと守って運転しなければ交通事故になります。
はい、
北警察署管内でも今年、大学生の2人乗りの自転車が一時停止の標識がある交差点を停止せずに進入し、車と衝突する交通事故や、中学生が運転する自転車と高齢者が運転する自転車が衝突する交通事故など、自転車事故が多発しています。令和6年中、京都府内で発生した自転車が関係する交通事故では、約8割が自転車側の交通違反が事故の一因となっています。
約8割が自転車側の違反なんですか。
はい、自転車側が交通ルールを守っていれば、交通事故が起きなかったかもしれません。皆さんは自転車安全利用五則を知っていますか。
私は聞いたことがあるようなないようなです。
はい、自転車安全利用五則とは、1、車道が原則左側を通行、歩道は例外歩行者を優先、2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認、3、夜間はライトを点灯、4、飲酒運転は禁止、5、ヘルメットを着用となっています。
これを聞くと、ちゃんと守れてるかなって思っております。
はい、 令和8年4月1日からは道路交通法が改正され、自転車の違反にも車やバイクと同じように青切符の交通反則通告制度が導入されます。
自転車でも違反すると切符を切られるんですね。
そうなんです。今でも自転車で違反をすると赤切符を交付しているんですが、赤切符は交付されると略式裁判の対象となり、裁判所から呼び出しがあれば裁判所で罰金を支払わなければならない制度です。
はい。
例えば一時停止の標識がある場所を停止せずに通過すると、5万円以下の罰金になります。
5万円以下の罰金なんですね。
はい。これに対して来年4月から導入される青切符の交通反則通告制度とは、違反者が比較的軽微な違反をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事手続きを受けないで事件が処理される制度で、16歳以上が対象になります。
へ。
軽微な違反には青切符、悪質な違反には赤切符が交付されます。
そうなんですね。反則金の金額ってどれくらいなんですか？
はい。例えば携帯電話を使用しながら自転車の運転は12,000円、信号無視は6,000円、夜間にライトを点灯せずに走行する無灯化は5,000円、並んで走る並進は3,000円、一時不停止は5,000円となります。
へえ。中でも携帯電話の違反12,000円なんですね。
はい。その他にもいろいろな交通違反がありますが、皆さんは交通違反をせずルールを守って安全に自転車を運転してください。
はい。
それと自転車に乗るときは自転車乗車用ヘルメット着用努力義務化となっています。子供から大人まで自転車もヘルメットをかぶってください。
なるほど。でもそうですよね、自転車って気軽に乗れてしまうものですからね、誰もが乗っちゃうということで、やはりしっかりと交通ルールを知って守ることが大切なんですね。
はい。その他にも自転車に乗る前には自転車の点検をすることや、京都府内で自転車を運転する場合は自転車の保険の加入が義務付けられています。
はい。
必ず自転車保険にも加入しましょう。
こういったことでもしわからないことがあればどうすればいいんですか？
はい。自転車の主なルールや他の自転車安全利用に関する情報は京都府警察のホームページに掲載しています。
はい。
自転車の交通事故は自分が怪我をすることだけでなく相手も怪我をさせてしまう可能性があります。交通事故に遭ったり起こしてしまった場合は必ず警察に連絡し、怪我をしているときは救急車を呼んでください。
はい。
その場からは絶対に離れないでください。
はい。では続いては警備課からのお知らせとお願いということですよね。
はい。まず警備課ですが何を担当していると思われますか？
人とか施設を警備するですかね。
はい。先日にありました衆議院議員通常選挙での要人警護も任務の一つです。他にも任務はあるのですが、特に知ってもらいたい業務として災害対策があります。
確かにいつ起こるかわからない身近な話ですね。
はい。警備課では令和6年能登半島地震をきっかけとして訓練を通じて災害発生時による孤立化対策を行っています。
能登半島地震の時には確か道路の陥没であったり隆起が起こって車両の通行ができなくなって孤立化した地域があるっていうのを聞きました。
そうなんです。京都府も南北に長い地形で北区も広い北部地域がありますので災害発生時には同じことが言えます。
あと北区の北部地域と北区の市街地を結ぶ道路っていうのはルートが限られていますよね。
はい。そういった不安への備えをとするために北警察署では去年から北区の北部地域で災害発生時における初動対処訓練を実施しており、昨年は6月11日に小野郷小学校のグラウンドで、今年は5月30日に大森地区で訓練を行いました。
そうなんですね。どんな訓練されたんですか？
はい。災害発生時により道路が寸断されて地域が孤立化したという想定で、
はい、
警察ヘリ平安の応援を求めて、上空からの被災情報の収集や映像の送受信、要救助者をロープで吊り上げて救助する訓練を行いました。
なんだか すごいなんか大きな訓練だったんですね。
はい、
これ災害発生時というのはヘリコプターが有効なんですね。
はい、能登半島地震の時にも運用されたのですが、道路寸断などによって被災地の実態が把握できない場合には、被災情報の収集方法としてヘリコプターによる上空からの情報収集は非常に有効です。
なるほど、災害発生時は情報収集が本当にやっぱり大切というか、まず第一なんですね。
はい、そうなんです。発災によって情報が錯綜する中では、被災状況を正しく把握して救助に当たることが大切になります。
発災というのはこの災害が発生した時ってことですね。
そうなんです。はい、また消防や行政といった防災関係機関との情報共有が重要になりますので、有事に備える意味でも訓練を通じた連携は大切です。
そうなんですね。訓練を通して、非常時の備えを考えておくっていうのが大事ということですね。
はい、地元の方々の災害に対する高い関心を持っておられることと、当日の訓練がテレビへ放送されたり新聞記事として掲載されたことで、訓練を通じて災害に備える重要性を情報発信しています。
訓練の様子を見ているとやっぱり防災意識も高まりますよね。
はい、あと一つ紹介です。
はい、
9月1日は防災の日として制定されています。100年ほど前に起きたある災害が契機なのですが、ご存知でしょうか。
ある災害、何でしょうか。
はい、正解は関東大震災です。
はい、
1923年、大正12年の9月1日に関東大震災が発生したことにちなんでいまして、台風シーズンを迎える時期でもあるため、災害への備えを再確認する日として制定されています。また9月1日を含む8月30日から9月5日までの1週間は防災週間として、防災訓練や防災意識を高めるさまざまな啓発活動が行われます。
はい、
災害の記憶を風化させず、一人一人が非常時に備えることで減災につなげられる部分もあると思います。
そうですよね。確かに風化させないように、日々そういう備えをね、準備していくっていうことって大切で、取り組みって本当に大切なんですよね。
はい、北警察署でもこの防災週間に合わせて、警察署庁舎が災害発生時に使用不能になった場合を想定した警察署機能移転訓練を実施する予定です。
警察署機能移転訓練、なんだかすごく難しい言葉がずらずらずらと並んだような気がするんですけども、そういったことも考えておかないといけないんですね。
はい、各種訓練を通じて少しでも安全安心を届けていきたいと思いますので、災害対策へのご理解とご協力をよろしくお願いします。
はい、
以上、警備課からのお知らせでした。
はい、ありがとうございます。わあ、なんかね、お話聞いてるだけでもしっかりとね、備えをしていかないといけないなということも感じましたし、また前半の交通課さんからのお話であった自転車のね、マナー、交通ルールしっかり守らないと、どんどんね、死亡事故が増えたりするのも嫌だなってすごく聞いてて気になりましたね。ありがとうございます。本日は京都府北警察署交通課の毛利さんにお越しいただき、お話をお聞きいたしました。毛利さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。